こんばんは、映画教授隊です、西田信義です、映画のプロデューサーをしております、今晩もよろしくお願いします。
あ、紹介してくれ
ない一緒にやっていただいてます。藤本さんです。藤本香里さん、
はい、京都三条ラジオカフェの藤本です。
はい、よろしくお願いします。
今夜もよろしくお願いします。
はい、今日はちょっと今までとちょっと趣向を変えて最近見た映画の話をしちゃいます。
最近映画見たんですか？
見ましたよ。でもあんまりね、正直若い頃って言いたくないですけど
昔に
比べると全然映画見なくなってて、昔はもう年間200本見てました。でも今はもう数言うと恥ずかしいぐらいしか見てないです。映画館スクリーンで見る、スクリーンっていうのは、映画館かあるいは試写室で見る、で見るものをスクリーンっていうんですけど、はい、それ以外は DVD であるとかブルーレイであるとか配信で見るであるとかテレビ放映で見るっていうのは、なんて言うんだろう、スクリーンとは言わない別メディアっていうふうに考えるんですね。だから実際は配信で見ることが正直多いです。
増えますよね。
うん、あとリンクっていうの、はい、ビメオっていう YouTube のようなもの、つまりスクリーンではなく視聴用の、試すの視聴用の、はい、リンクがあってそれで見るってこともかなり多いです。
じゃあ石田さんの今回紹介してくれる最近見た映画って結構貴重な、
貴重って自分にとってね、スクリーンで見た映画をちょっと3本ぐらい紹介します。
はい、
で1本目というわけじゃないけれども、1本は、はい、絶賛始まったばっかりでオッペンハイマーです。
オッペンハイマーだ日本で上映するのかしないのか
みたいな話ありましたね。そうでも、この間アカデミー賞の作品、最優秀作品賞を受賞しちゃいましたから、
ね、
うん、だからその前に、うん、配給が決まって公開できるようになったっていう情報があって、無事、
うん、
ちょうどアカデミー賞が決まった直後の公開ってことでタイミングよく、
はい、
上映されて多分大ヒットしてます。京都はね、それほどって言っちゃっていいのかわからないけど、めちゃくちゃ入ってるわけじゃないけれども、
映画館
で、うん、
はい、
ただ東京は予約取れなくて困ってるっていう風に、LINE グループでは聞きましたね。
地域差があるん
ですか？地域差っていうか東京は極端にやっぱ映画の見る人多いんですよ。だから地域って言っても京都は一応 5,6 大都市じゃないですか。うん、多分大阪が入ってる、お客さん入ってるっていうのもよく聞いてないです、オッペンハイマーに関しては。とにかく東京はすごいって聞いてます。なかなか見れないそうです。で、まあ、オッペンハイマーはかなり皆さんご存知だと思うんですけども、原爆を開発したオッペンハイマーって博士の物語で、今ちょっと物議を醸しているのは、まあ、原爆をどういうふうに扱っている、
はい、
広島長崎での原爆のシーンであるとか、
はい、
日本人をどういうふうに扱っているかっていうのが、まあ、日本国内では物議を醸してる。藤本さん、なんか聞かれてますか？
私オッペンハイマーそもそもまず見てないです、
はいはい、
で、もうニュースでねなってるのは、
うん、
オッペンハイマーが、
うん、
その原爆賛美、
うん、
戦争賛美とか、うん、オッペンハイマー
うん、
のこう功績を称えるみたいな感じで思うと違うよみたいなコメントを出してはる人は SNS で見ました、うんうん、
あ、なるほどね。
だから結構気にはなってて、うん、そういう意味では
ちょっとね、イデオロギーの問題であるとか国の問題であるとかをちょっと映画を見るときにあんまり入れるのは僕は良くないと思ってます、は
い。じゃあ今回のこのオッペンハイマー、
はい、普通に映画を見ると、はい、オッペンハイマーという人物が分かるように思いますし、例えばですね、責任って言われましたけど、彼は政治家ではなくて技術者ですよね、
うんうん、
技術者が原爆を作って落とすか落とさないかっていうのは責任がないはずなんですよね、
うん、
っていう考え方一応私は立つと、
うん、はい、
これもちょっと映画の中に出てくるんですけども、政治家ルーズベルトだと思うんですけど、ルーズベルトはが落とした、だけどオッペンハイマーは落としたわけではないっていう風な考え方に立ってる、
うん、
そういうシーンがあるんですね。ちょっと具体的にちょっとあんま覚えてないですけど、はい、だからあくまでオッペンハイマー技術者に過ぎない、
うん、
で彼の責任は感じたところは、やはりその広島長崎で実際に被害を知ったことで後悔したっていうのは出てきます、
うん、
ただそれを作る前には分からなかったんでしょう。
あれか、ダイナマイトとかと同じ、うん、
でしょうね、
うん、
それとこれちょっと日本人の方、まあ、これ聞いてるのは日本人の方でしょうけどはちょっと一番引っかかるところがあります、
うん、
それは、私は逆に、
はい、
なるほどと思ったんですけど、
はい、
これちょっと難しいところなんでこのラジオ聞いてる方はなんか何言ってるんだっていう風に話になりかねないんですけど
一旦聞きましょう。
ですね、はい、東京大空襲が1945年の3月10日にあって10万人が死んだっていうセリフがあるんですね、
はい、
でも日本は降伏しなかったなんでだっていう話です。で、
はい、
8月6日に広島に落とすわけですけど、そのどこの都市に落とすかっていう議論があって、
はい、
12都市上がるんですが京都はやめとこうっていうことを外すんですね、リストから、
はい、
ここは、ちょっと正確なセリフは忘れてますけど、
はい、
ここはちょっと大事なところだからここは落とさないようにしようってことで11の都市をに絞るんですよねっていう、はい、そういうシーンがあるんですね、
うん、
で考えてみるとその原爆を8月6日広島8月9日長崎に落としたことを、日本人はすごくアメリカに対して批判非難するところありますけど、もし落ちなかったら落とせなかったら果たして日本はいつ降伏したんだろうと、
うん、
どう思われます？
いやー分かんないな。
僕は思ったのはこの映画を見て思ったのはそういうことなんですよ。本土決戦になってもっともっと大きな犠牲が出たんじゃないかっていうふうに思ったんですね。映画を見ててそういうふうに想像したんです。これちょっと日本人的な考え方ではないかもしれないんだけれども、
そういう想像を想起させるような映画
僕にとってね、
だった、
うん、だから要するに日本側じゃなくてアメリカ人の側に立った映画なわけですよ。アメリカ映画だからクリストファー・ノーランっていうのはイギリス生まれですけど、まあ、アメリカの人ですよね。だからイギリスはどちらにしろ連合国側ですから、日本とは日本ドイツイタリアとは逆の立場です、うん、でドイツは先に降伏したっていうのも言われるんですよね、
はい、
だなんで日本人はこんなに粘ってるんだっていうのがやっぱアメリカ人にとっては不思議なわけですよっていうのが分かるんです。だから日本人から見るとなんで原爆を落としたんだっていうふうに言いますよね。多分 SNS でもそういうふうに書いてる人多いと思うんですけど、そうじゃないんだよと、
うん、
まあ、僕はだから人が死ぬことについては悲しいけれども、でも日本軍はもっとひどいことをいくつもしてます。世界中でっていうか中国とか東南アジアひどいことしてると言われてます、まあ、どこからどこまで本当かどうかわからないですけど、あと民衆を見捨ててますよね。10万人つまりほとんど東京大空襲で亡くなったのはほぼ全部普通の一般人ですよね。その一般人が10万人死んでも何とも思わなかったっていうことですよ、冷たく言うと。だからそこでもう普通だったらこんなに人が亡くなるんだったらもうやめようと思うんじゃないかっていうのがアメリカ人的な考え方で普通の考え方だと思うんです。だから軍部の人っていうのは普通の人間じゃないです。気が違ってると思います。気が違ってるって言ってもいいのかな。
言い直すとすると何でしょう。
それちょっとうまずくないちょっと言い直してください。どういう藤本さん専門でしょ。
軍部の方はちょっと今の考えに立った思想では到底考えられない選択を取ったと結果的にはなったような、
うん、でもこう言っちゃなんですけど今の自民党政権ってそれに近いんですよね。
うん、
だから人民民衆のた 視線に立ってないってことです。もう完全に上の方になってる。
うん、
うん、天皇ともまた別ですよね。むしろ天皇の方が民衆のこと分かってて、上皇さんは、上皇様、上皇陛下は分かってると思うし、今の天皇陛下は多分分かってるんですよ。だから一部の軍部、一部の、あの自民党政治政権がイコールだと僕は思いました。
いやだってもう普段のねちょっとこう映画の話とそれますけど、うん、裏金とか、
そうですよ、
いろいろ、
うん、
まあ一体それがどういう思惑のもとみたいな話になると、うん、ちょっとこの番組では触れきれないものがあると思うんですけど、ね、
でもあれでしょ、その裏金にしても、うん、なんでそれがその政治のためのお金がなぜ税金かからないのかっていう、領収書がなしで済ませられるのかっていう話ですよね。完全に普通の人との乖離が激しいっていうか、離れて過ぎてます。だそれと同じように、あの軍部と民衆が完全に分離された世界だったと思いますし、でもっと言うと今のその保守の自民党政権にいる人はかつての戦争をどちらかと賛美してますよね。つまり日本の側にタッチすぎてしまって反省がないってことです。でもやっぱり民衆を捨てたっていうのは反省してほしいですよ。そこは僕はオッペンハイマーを見て思いました。むしろそれはアメリカ人の方があの民衆のことを考えてくれたんではないかというところを逆に感じましたね。
聞くと刀でも日本人のこう、うん、心精神の持ちようっていうのが、うんうん、アメリカ人には理解ができないみたいな部分で研究が結構進められている。
ちょっと違うんじゃないですかね。
どうなちょっと違うのかな。
どういうところはかん、ちょっと聞くと方に読んでないんですけど、
忠誠心、
あそっちか、
うん、
あ忠誠心ありすぎってこと、
ありすぎなんだけれども、うん、でも一方で、うん、一部のその捕虜になった方々はこう寝返るような感じになる。
どう寝返るんですか。
ね、私もちょっと読んだのがだいぶ前だから違ってたらごめんなさい。忠誠心がすごくあって最後まで口を割らない人もいたかと思えば、
うん、寝返る人、
うん
うん、
いたみたいなようなこう、うん、相反するような部分を行動としては感じた、
うん、
一体それは何なのかみたいな部分の話があったように思います、う
ん、ただ第二次世界大戦の時の日本って、うん、ほぼ全く寝返られないようなことまで言ってませんでしたか、うんうん、寝返ったら殺されてましたよね。
そうですよ、
黙ってるしかないみたいな、そういうそこまでのファシズムって相当ひどいもんだと私は思いますけど、それに近いものを狙ってるのが今の自民党政権ではないかというふうに思ってたんですが、でもこの裏金事件によって多分その野望が崩れるんではないかというふうに私は思います。
はい、そういう局面、
うん、
オッペンハイマーの話に戻りますか、
ね、はい、映画の話です、ね、
アメリカとそのやっぱ日本の広報の部分っていうのはどうなんですか、うんうん、
広報って
広報見せ方の部分というか、こう日本で配給するにあたって
うん、多分ですね、ここまで言うと言い過ぎかもしれないけども、その私みたいな考え方に立つ人がいるかもしれないから、それを恐れたんじゃないかと、
うん、
見過ぎ見方ちょっと偏り過ぎかもしれないけども、そのどうなんでしょうね。
本編では、
うん、
こう本編を見ないとわからない部分っていうのも結構、
うん、なんかね、うん、SNS を見てると、
はい、
見てる人によってあの全く反応が違うんですよね、この映画って。はっきり言ってこれ分かりにくいですよ、めっちゃくちゃあの物語が、あのシナリオ脚本がものすごく難しいです。だから何度も見ないと分からないようになってるような気がします。うん、
じゃあ何回か見ることによって西田さんもひょっとしたら、
いや僕は別に1回しか見ないですよだって時間ないもん別の映画見たいです。何度も 見ないですこの映画に関しては
、うん、一回見た感想が、うん、今日お話伺ったこと、
うんうん、そうで、このねオッペンハイマーはアカデミー作品賞を受賞したわけですけども、もう一本気になる映画って見た映画で、うん、哀れなる者たちっていう、
あ、出ました、
うん、はい、これが主演女優賞をエマストーンという主演女優が取ったんですけど、エマストーンはそのアーレナモンたちでプロデューサーも兼ねてるんですよね。で、そのちょっと最初のね、 日本人の評論家の人たちとかの予想とか読んでたんですけど、エマストーンを押すというか、その当てようとしてる人は意外と少なくて、はい、もう一人のちょっと名前が出てきませんけど、マーティン・スコセッシの映画の、タイトルちょっと出てきませんけど、
はい、
ちょっとそのまあ昔で言うとインディアンの役の女性女優が割と高い支持が高いんじゃないかというふうな日本人の予想だったんですけど、
うんうんうん、
僕にとっては、まあ、そちらのスコセッシュの見てないんですけど、
はい、
まあ、哀れなる者たちを見てるとやっぱりエマストーンはこれはすごいっていうような演技なんですよね、うん、
演技がすごい、
演技と取り組み、
うーん、
で、
はい、
ここからまた本題なんですけど、
はい、
エマストーンは、まあ、いわゆるすっぽんぽんに何度もなってんですね、映画の中で、
うん、作中でそんな感じなんですよ。私予告も見てないから、
予告ではそういうのが出されてないです。
あ、へ
え、もう綺麗綺麗なコスチュームプレイ の衣装コテコテのデコルトの映画っていうか、うん、
そうですよね、
うん、そういう風に売ってます、
横顔の綺麗な、うんうんうん、
まあ、ちょっとストーリーあんまり僕喋りたくないんで、はい、そのヌードに関してちょっと今日は喋りたいんですけど、はい、これはオッペンハイマーにも言えることなんですけど、
はい、
西洋人、
はい、
ヨーロッパアメリカの映画におけるヌードと、うん、日本映画あるいは日本のテレビエンターテインメントにおけるヌードの考え方が全く違うってことを感じました、
まあ、違いそうな感じはあるけど、
そんなに全く違いますね、
全く違う、
うん、日本の今の女優さん、
はい、
まあこれ男優とは関係なく女優さんですね、
はい、
女優のは胸を出した時点でもう CM に出れなくなります、
うん、へえ、そう、厳しい、契約はできないというか、まあ、かなりきつくそういう規制を敷いてる、う
ん、規制っていうのか、それルール化されてるんですよ、規制じゃないと思います。昔は
だってめちゃめちゃ緩かったみたいな、
めちゃくちゃ緩かったですよ、テレビにも胸出してましたからね、
うんうんうんうん、
女性のだ、それちょっとセクハラパワハラ問題とごっちゃにされると、うん、困るので、僕はちょっと一線を引きたいんですよね、はい、
あくまでも映像に出さない、
うん、まあそう、それで、
はい、
だから胸を出した女優はっていうか、逆に言うと胸を出さないようにしてるわけです、う
ん、あ、はい、
映画でもテレビ、うん、テレビはまあもちろんですけど、映画でも出ないんですよね皆さん、うん、例えば例を出してもいいかもしれない、いいのか悪いのか、吉高由里子さん、
あ、私もそのヌードって聞くと、
うん、今大河ドラマの主演ですよね、
はい、
あと安藤サクラさん、
はい、
日本アカデミー賞で主演賞も女優賞も取った、うん、この間彼女たちは初期の作品ではヌードを見せてます。
うーん、
でも今は全く見せなくなっている。
うーん、
そのはやっぱりその芸能界のルールですね、
はい、
でも一方でエマストーンはもうバンバンです。
この
あれなる者たちで、うん、でもそのことは日本でのマスコミではほとんど一切触れてません。
うーん、
でオッペンハイマーにおいてもフローレンス・ピューって女優が胸も含むヌードを見せてますけれども、
はい、
それもやはりアメリカ映画ヨーロッパ映画の考え方によっていて、これもしかしたら、うん、もしかしたらですけど西洋絵画におけるヌードっていうのが当たり前のように出てくるけれども、まあ、日本の絵画ではあまりない。
そうですね、うん、
昔はありましたけどね、昔
宗教画って基本的に、
うんうんうん、
聖母マリア、
うん、
女神がそのまま、
うん、
もう出してる、はだけてる
っていう、うんうん、西洋絵画ではね、
イメージありますけど、
うんうんうん、
それは昔からですか、西洋において
って、うん、ちょっと難しい話ですねまあ映画においてはちょっと考えるに、はい、そのヌードの歴史っていうのはちょっとなかなかこれね、
この時間では
探求したいとこですし、
はい、
ちょっと書きたいテーマですね今思うと。あんまりこれ書いてる人いないですね。
うーん、
だからとかくなんかそのなんていうんだろう、こういう女優はいいなってでいいなみたいな、そういう視点であって、
うん、
その、まあ、エロティックな部分で、うん、もう少し冷静になって女性のヌードっていうのを、映画におけるヌードを考えてもいい 時期かなと思ってます。で日本の場合一方で AV っていうのあるでしょ、
はい、
あれはもうある意味許されてるっていうか許されすぎてる
ジャンル、自由すぎる、
自由すぎる、
うん、
規制はない。だけどその AV 女優は逆に言うと普通のエンタメの中では活躍できないですよね。
あやっぱちょっとこう違う、
うん、違う人
ように
差別だと思いますか、あれですよね。
うーん、
それとあといわゆるグラビアアイドル、
はい、
その人たちも一線を引かれてるんですよね。
うん、グラビアアイドルって囲うくらいだから、まあ、うん、そう、
彼女らは胸を見せないわけですよ、いわゆる。でもエマストーンは見せてるし、フローレンスピーは見せている。
うん、
その違いは何だろうっていうのを考えます。
うん、
で昔であると例えば、まあ、名前出しちゃいますけど原田美枝子さんであったり、
はい、
大竹忍さんであったりは普通に脱がれてます。ーヌードになってらっしゃいます。だからそういう時代と今の時代の違い、うん、これはちょっと問題だと思うんですよ。
何が、
日本の線の引き方、
うん、
あるいはもしかしたら政治体制に近いものだと思ってます。だこの30年か、あるいはちょっとこの年数はねちょっと調べないとダメなんですけど、これちょっと面白いテーマだと思ってます。
うんうんうん、
どこで線が引かれたのか、多分線が引かれた年がなんとなくあると思うんですよ。その線が引かれた年、うん、
石田さんはその映画作りプロデューサーとして携わられる中で、
はい、うん、
やっぱり
関係あるんですよ、
あったことが、
次に作る映画がちょっとヌードが出てくる予定になってるんですけど、
はい、
それは、日本映画ですけれども、
はい、
むしろちょっと西洋人っていうか、
うん、
そのヨーロッパアメリカのような考え方でヌードを出す予定の映画です。
うーん、
女性も男性もあの見れるあの映画にしようと思って、それは女優と脚本家に、女優はもう決まってますから脚本家にそういう話をしてます。なのであの、
はい、
冷静に見せるヌードが出る映画ですから、あの男性に寄った、女性のヌードが出ますけど、そういう映画ではないっていうのはちょっと今のうち言っておきますが、まだ先です。来年の4月に撮影する予定です。その前にもう一本撮影する映画があるので、あるんです。7月に撮影する映画
あります。言えるのはここまで。
うーん、どうですかね
どうですかね
そっちの方っていうか、7月に先に撮影する方は、介護施設に関する映画で、介護をテーマにした映画ですから、
はい、
まあ、ある種あの僕らの世代とか、
うん、
あるいはもっと下のもう少し下の世代の方にとってはすごく切実な問題、うん、親の介護っていうのがあります、はい、で私の周りでも友達関係でももう親の介護にものすごく疲れた、苦しんだ、苦しんでるっていう人たちはたくさんいます。だそういう人たちが、はい、楽しめるというか、その介護に関する映画っていうとなんか真面目で、あのちょっと神奇臭いっていうイメージがあるような気がします。
切実な課題として描かれますよね。
それを今回の映画ではエンタメとして分かりやすく面白く描いてますの、描くつもりですので、
うん、はい、
まあ、まだそのぐらいしか言いませんけど、はい、お楽しみということで、
はい、この番組で取り上げていきたい、はいはい、
もちろんです。
で今日の話題ってなんかいっぱいあったけれども、もうあと残り5分です。
なんだろう、あと何を話す、ゴールドボーイの話一応しときますか。
持ってきていただいてますね、はい、
パンフレット持ってきます。ゴールドボーイという、これは日本映画ですが、
はい、
これ今ヌードの話と全く関係ないですけど、う
ん、はい、こちらも見た映画、
見た映画、最近見てもよかった、面白かった映画ですけど、これは、はい、中国の方でヒットした、ヒットっていうか小説とドラマがありまして、それを日本に置き換えたもので、なんで見たかっていうと金子修介監督の作品だからっていうのがまず一つあって、
はい、
私は信虎時代劇で金子さんとお仕事しまして、そのこの間パーティー、あるパーティーで会ったら、
うん、
自らチラシを配って私の体調のことをなんか心配してくれたのでいい人だなと思って、これは見なきゃと思って見たらやっぱりよかった。
ああよかった、
うん、
ちょっと簡単に、
岡田将生さんが主演の映画ですけども、はい、沖縄を舞台にした殺人ものですけどね、あの子供と大人の殺し合いです、はっきり言って、なんですけど、
はい、
もうちょっとね日本人的な感覚じゃないんですよね。でも、はい、脚本の湊武彦さんもまあ私親しいですけど、その湊さんの脚本で金子さんの監督で、うん、その非常に優れた映画になってて、撮影も柳島克美さんという北野武の映画をずっと撮ってた人で、とにかく演出と撮影美術っていうか演技、あのとにかく映画としてはすごく優れてるんだけれども、
はい、
中身はあんまり共感できないっていう。
どういう感じで、面白いだったんですか？
冷たすぎるんですよ。
冷たすぎる、
うん、あの男の子は女の子に対して、
あ
それはちょっと見ていただかないと言えないんですけど、
は
い、
うんうんうん、
最後の最後なんですけど、いくらなんでもこれはねえよなっていうような冷たさなんで、これちょっとメンタリティとしては日本人的な感覚ではないので、中身的にこの映画を共感できるとは私は思わないんですけど、ただあの映画として非常に優れてるし、
うん、
あの傑作だと思います。
うーん、
ただその総合的にはどうなんって思うんですよね、作品としては
心のこう共感の行きどころが、
そう共感の行きどころがないんですよね。
うーん、
まあ、最後はかろうじて、まあ、犯人は
あダメ、そこまで言ったらネタバレだからそこまでにしましょう
とにかく金子さんはうまいってことで、金子俊介さん、あのガメラシリーズを撮った3本撮った人で、
じゃあ特撮
ではないです。特撮がうまいっていうんじゃなくて、
はい、
演出がうまい、
演出がうまい、うん、
監督として優れてる、うん、特撮も演出できるし、普通の映画っていうか普通の劇映画も演出できる、それ同じなんですよね、ある意味で。同じと僕は簡単に言っちゃっていいのかどうかなんですけど、
見る人に与えるインパクトみたいな
ところですか？ではなく技術的なことですかね。
技術
的に見せる技術ですかね。
あ、
うん、見せる技術という意味では まあ、ある種プロデューサーも監督も脚本家も同じです。
うん、
見せる技術が優れてなかったらいい映画はできないっていうこと。だ例えばそのオッペンハイマーのクリストファー・ノーラン監督はやっぱり優れてると思いました。見せる技術があるし、中身の問題はさておきですね、見せる技術があるっていうこと、
見せる技術、
これは大事だと思います、
うん、はい、今回じゃあご紹介いただいた作品それぞれ、
はい、
見せる技術であったりとか、ね、西田さんのこう視点、
は
い、
うん、
日本人としてっていうような思想と、うん、ヌード問題置いてヌード問題を、
うん、ヌード問題は大事なことだと思うし、うん、語られてないと思うんで語ってもいいかなと思って今日は特別に語ってしまいました、
はい、また映画が最新作ができてた状態で伺いたいですね、
はいはい、そうですね、まだ先ですけどね、うん、
ちょっとこれから次回の宿題出しませんか？
ああ、そうだそうだ、宿題は、アリアスタ
を西田さんは見てきます。
見てないんですよ。で、藤本さんは溝口賢治の映画を見てない、
雨月物語、
そう、あれでここでまあ一応言っとかないといけないんですけど、アリアスターは溝口賢治の映画大好きで、溝口賢治はアリアスターの映画死んでしまってるから見れない、そういう影響関係があるので、私はアリアスターの映画を、溝口好きのアリアスターの映画をまだ見てないんで見ます、
はい、
来月まで。
また次回そのお話をしましょう、は
い、よろしくお願いします。
また今日はありがとうございました。